Mobile update.
国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説したり、アプリ業界のゲストをお呼びしておしゃべりする番組、モバイルアップデート、略してオアプ、リプロの伊藤です。
リプロ、稲田です。
はい、そして、今日はですね、もう一人特別ゲストが来ます。どうぞ。
はい、リプロの柏木です。よろしくお願いします。
お願いします。
柏木さんは何やられてるんでしたっけ？
確かに。
リプロのアプリのカスタマーサクセスをやっております。
そうです。しかもリプロ初の産休取得者じゃないですか。
あ、そうですそうです。
ね、
ついに初をゲットしました。
初のちょっとブラックだと思われているリプロですが、ちゃんと産休も取れます。っていういい会社アピール。
しっかり休んで戻ってまいりましたと。
という感じで、まあ、ちょっとあの女性の、ね目線とか3人でやるのもいいかなと思って、ちょっとやってみたいと思ってます。で、今週のトピックなんですけれども、まあ、先週に引き続き、まあ、Apple のですね、特にアプリ内課金あたりが、まあ、日本に限らず世界的に結構話題になっているので、そのあたりを深掘りするっていう話でよろしいでしょうか。
はい、今日もですね、先週に引き続いてだいぶアップルの話しかないんですけども、全部で5個のニュース持ってきています。で、大きく分けると2つに分けられるんですが、1つ目が、まあ、アプリプラットフォーム規制に関する動きですね、が韓国、日本、インドで3カ国でそれぞれ進展があったので、3つニュースを取り上げようと思っています。で、
この
部分が、それに対するアップルの対応ですね。結構アップルも迅速に行動してきているので、その辺がどういう内容なのかとか、あとどういう意図があってそういう対応してるのかみたいな話をできればなと思ってはいます。
はい、
じゃあ早速いきましょうか。まずは1つ目の、アプリプラットフォームに対する規制の動きですね。韓国からちょっと取り上げていこうと思います。
はい、
で、前回も韓国のアプリプラットフォームに対する規制法案に関する話はしたと思っていて、具体的な内容で言うと、アプリ内でもアプリ外手段、アプリ外決済手段を使えるようにするところを要求する法律が Apple と Google に対して出されているって話はしたかと思うんですけども、
はい、
今週段階だと結局議決ならずでずるずると引き延ばされてしまったんですね。
うん、
それがついに出ましたと、うん、
2月30日
かなについに議決されたんですけど、議会の方で最終議決がされました。ただ韓国 の、 その法制度として、議会で議決した後結局韓国大統領が法案化しなきゃいけないので、うん、今は、そこの署名待ちというところで法案まではまだ至ってないような感じになっています。
ほうほう。
で、この法律がどういうところが画期的かっていうと、今までの、アップルが容認してきたところっていうのは、あくまでもアプリ内からアプリ外に誘導して外部決済手段使うのはいいよっていうところまでがゴール、最後だったんですけど、この韓国の法律ってアプリ内でもアプリ外決済手段使えるようにしろっていうような要求なので、この部分が通ってきてるっていうのはだいぶ画期的かなと思ってはいます。
だからこれって極端な話、自社で決済システム使ったらそのままそれ使っていいよって話ですよね。
です、です、そういうことです。うん、
世界初、韓国は
世界初、世界初。
うーん、
で、かつあの罰則規定もちゃんと設けられているのが特徴で、結構あの、日本の透明化法とかって骨抜きになっている理由としては全然罰則規定なくって、だいぶあの相互改善っていうのかな、事業者側とプラットフォーム、あと政府がレビューに入るみたいな形のだいぶ緩い形になってるんですけど、この韓国の法律に関しては罰則規定まで設けられていて、違反したプラットフォームに対してはその収益の 3% の罰金が課されるっていうような形の規定までも定められているのが結構特徴だったりはします。
でも 3%
ちょっとね、思った
基準が分からんけど、そんな高くはないなっていう印象はあって、
なんで 3% なのかちょっと分かんないですけど、まあ、でも罰則規定あるっていうのは結構画期的かなとは思ってはいますね。
うん、
まあ、この動きは多分今後各国に波及はしていくと思うので、注目するところかなっていう感じはします。
うん、そもそも 15% とかですよね、
手数料は。そうですね、
15%、 元々の手数料はそうですよね。
だからお客さんからの売上換算でいうと 15%、 30% からの 3% なんで、まあそんな大きくはないなあという感じではあります。
ここがあるよっていうのがでかいってことですね。
そうですね。 はい、っていうのが韓国の話でしたと。でこの前多分韓国はだいぶ進んでますって話したと思うんですよ、まあ、その理由としてはあのサムスンとかの、端末比率がすごい多いからハード側握ってるのにソフト側握られるのが嫌だって話で、うん、だいぶロビーングとか進んでるのかなって話は考察したかなと思うんですけども、
そうね、
なんと日本側でもだいぶその辺進んでましたっていうのが今回の衝撃的なニュースになって、
来た、
日本って結局 iOS 比率でかいのとシャープとかあとどこだっけな日立とかかな端末がだいぶ多いって話したかなと思うんですけど、うん、なんと進んでいて、ですね、9月1日かなに発表がされたんですけども日本の公正取引委員会ですねがアップルとの、しっかりと調査をした結果合意した内容なんですけども、本とか音楽のアップルが定義するリーダーアプリっていう定義ですねのアプリに関してはアプリ内に外部誘導リンクを設置してもいいですよっていう合意ですねをしたっていうのが1個ありました。
ジャンル限定なの、
ジャンル限定リーダーアプリ、なんぞやって感じですよね、
なぞいね。
でここで、実際のガイドライン見ていくんですけど、ガイドラインの 3-1-3 っていうところに書いてる内容としてはリーダーアップっていうのは具体的には雑誌、新聞、書籍、オーディオ、音楽、ビデオのサブスクリプションアプリっていうふうに定義されてます。なので具体例としては、まあ、雑誌新聞とかで多分 D マガジンとかも入るし、あとは音楽ビデオとかだと、まあ、Netflix とか Spotify とかも入ってくるって感じになってます。なので、まあ、サブス
クリプションこれらが朝日新聞社です。
その辺も入る。ちょっとややこしいのが結局何ができるようになるのかっていう部分が分かりにくいじゃないですか、うん、で先週取り上げたように、うん、Apple が容認したのってアプリ外で誘導するのは OK っていうのを容認したじゃないですか、
うんうん、
で今回日本が行った合意内容としてはアプリ内でアプリ外に誘導するの OK になりましたっていうところなんですよ。
ややこしいけど、
そう字面で聞くとややこしいんですけど、うん、
例を言った方がいいです
よね。この前合意した内容に関しては例えばメールですねとかでアプリ外で、メールマガジンを送ってこちらの方がお得ですよっていうふうにやるのは勝手ですよっていうふうに容認したっていうことですね、
うん、
一方で今回日本が合意した内容に関してはアプリ内に、こちらで買った方がお得ですっていうような誘導リンクをつけるとかっていうのは可能になったっていうところです、
うん
うん、だからそれこそね、うちのツールとか使ってインナップでアプリ内課金のページして、うん、ウェブならさ 15% オフとできそうできそうですね。
間違いない、そうなんです、
うん、
でただ今後もできないとこで注意が必要なところで言うと、うん、アプリ内課金はする場合は Apple の課金手段使えよっていうのは絶対変わらないってことですね、
うん、
ああ外に飛ばす、
だからそこがさっき韓国とは違うってことですよね。
そう、うん、欲しいんですけどね、うん、本当に、
うん
うん、なのでよく間違える例としては Kindle のアプリで本買えるようになるっていうふうに先週も多分話しあったと思うんですけど、それは、はいはい、日本の公正取引委員会の合意でも絶対起きなくて、なんでかというとアプリ内で Kindle 買えない限りは Kindle の本買えない限りは結局アプリ内で買えない、結局外部に誘導することでしか決済することできないので Kindle のアプリ内では課金はしないでしょっていう話なんですね、
うん、
ここもちょっと注意が必要な点にはなるかなと思っています。でただなんかやっぱりこの辺の一連の変更に関してはゲームチェンジだっていうふうに言う人もいる一方で、当事者特にその今回でいうとリーダーアプリに該当する事業者としては全然構造は変わってないっていうふうに批判をしているんですね、
うん、
具体的には Spotify のホーム関係者とあと CEO ですね、ダニエル・レックかさんがツイートしてるんですけど、結局今回の話ってアプリ内での課金手段は強制されてるわけだからゲームチェンジ全くされてないよねとか、あとフォートナイト問題のとことかで言うとアップル以外のアプリプラットフォーム、アプリディストリビューターっていう部分が容認されない時点でゲームチェンジは全く起きてないよねってことですごい批判は起きてるので、
うん、
まあ、前進はしてる一方でゲームチェンジにまで至ってないっていうのが現状の状況かなというところが見た点になってます、
まあ、そうですね、現状別に手数料もそんな下げてるわけでもないし、アプリストア自体が河川市場っていうところの現状は変わってないか。
ですね。
うん。
まあ、ただ、その、なんだろう、外部に誘導することが容認された、でかつそれが日本の場合であれば、まあ、世界にも適用されるんですけど、日本の場合であれば、アプリないから外部に出すっていうのも可能になったので、ユーザビリティさえ担保できれば、その辺の決済回避っていう部分は全然可能になるので、ぜひそこの部分のアイディアを考えていくべきなのかなと思ってはいますね。
そうですね、し前もどっかの回でお話したかもしれないですけど、この前職の朝日新聞だと実質アプリ内課金をやっていなくて、もともと外に飛ばしていたんですけど、まあ、飛ばしていたというか最初からもうウェブで契約して、契約済みの状態でアプリ使ってくださいみたいな感じにしてたんですけど、やっぱそこの繊維のところとかもグレーだから、まあ多分うちが大きいそのパブリッシャーだったっていうのとかも、あとアップルニュースにこう早々提供してるっていう別の協力面もあったからだと思うんですけど、なんかちゃんとアップルのアライアンスの担当みたいな人がついて、なんか話し合った上でそういうの OK みたいなことをしてたんです。うん、なんか一応なんか担当者みたいな人がいたんですよ、当時。だけど、まあ多分多くの事業者は今までそういうのはできなくて、
そうですね。
けど今回の変更で、まあ別にアップルと直接パスとかはなくても、こうアプリ外で課金することは容認されたっていう感じですかね。
ですね。それがなった。点懸念としては、アップルが定めるリーダーアプリにそのアプリが該当するかっていう判断は依然アップル側に委ねられてるっていうのは懸念です。
そうだった。
まあ、一応定義上は書籍、雑誌、新聞、オーディオ、音楽、ビデオ。本当にいわゆるサブスクリプション型のサービスとかは全部入るでしょうと思うと思うんですけど。まあ、何かしら多分何癖つけてくるのかなと思う、
ね、これはビデオに入るのかとかありそうですね。
確かに
自分が事業者だったら、いやこれビデオなんでって言い張る気もする。
うん、なんかあのマッチングアプリで最近新しいの出たんですけど、
うんうん、
ハウって名前のアプリかながあるんですけど、そのアプリとかは、あのマッチングアプリなんですけど、プロフィール画像じゃなくって TikTok のストーリーみたいな感じのストーリーをユーザーが投稿してマッチしてくってサービスなんですよ。じゃあそれってビデオだからサブスクリプション側に入るのかみたいな部分の判断ってどうなのかなっていうところですよね。
定義がまた難しい戦いになってきますね。
この前あのゲームの方とかでもフィーチャーグラフィック、あのアップスターの一番上の方に表示するものは、うん、アプリ内の画像を使ってくださいってお達しが来たんですけど、そこの判断とかリジェクトの判断っていうのも結局全部プラットフォーム側の一存なんですよ。
うん、
なので結局その辺は、まあ、どれだけデベロッパー、アプリデベロッパーとアップルが懇意にしてるかとか、まあ、ちょっと広告出向が関係あるか分かんないですけど、そのアップルにとってどんだけそのクライアントっていうのがメリットあるものなのかとかは、うん、多分一回判断は入るんだろうなっていう気はしてあります。
リーダーが選ばれたのもなんか影響力多いとこが多いからとかなんですかね。
そうですね、もともとこのリーダーアプリとかに関してはずっと議論に上がっていて、
あ、そうなんだ。
結局やっぱサブスクリプションのベースになるってこの辺のアプリじゃないですか。マッチングとかもいいんですけど、サブスクリプションっていう観点で言うと、まあ VOD とか、あとまあミュージックオンデマンドの部分のストリーミングサービスが上がってくるので、うん、ちょっとこの辺はやり玉に上がってたので、今回そこ着手したのかなと思っています。主要なサブスクリプションサービスとかで言うと、まあ、この辺がだいぶ網羅するんじゃないですか、多分コンテンツ系で言うと。
とは思いますけどね。
うん、そうですね。まあそうです。マッチング、あとまあフィットネス系とか
ね。そうですね。なんでまあそこは入んないかなって感じです、ね。なんでまあ改めてここの部分のニュースをサムアップすると、できるようになるっていうところは、アプリ内にアプリ外の誘導リンクを置けますっていうところまで。できないことっていうのは、アプリ内決済手段を Apple じゃなくて自社のものを使うとかは引き続きできませんと。
うんうん。
でかつ対象になるアプリっていうのは、サブスクリプションモデルを採用しているリーダーアプリ。書籍、音楽、雑誌、ビデオとかかなぐらいしかなくって、うん、まあ、いわゆる通常課金を採用しているようなゲームとかは採用できないし、コンテンツ系、今話した書籍とかに関しても通常課金であればできないから、 Kindle とかも多分無理でしょっていう話になる感じですね。 Kindle Unlimited とかどっちが長いのかちょっとわかんない。
あ、確かにサブスク。
どっちも入ってるパターンが結局なんだろう、事業者側としてはいやこれはサブスクリプションの方の誘導リンクですっていうふうに言うこともできるけど、うん、Apple 側としてはいやこれ自動課金じゃんって言われたら終わりだし、こういうちょっと複合モデルがある場合はどういうふうに判断されるかはちょっと分かんないですね。はい、まあでもどっちにしても、はい、この辺の2個目のニュースはだいぶ日本がね、先陣を切ってやってる大きなニュースになるので注目は与えてるかなと思ってはいます。
ちなみになんかどこが主導してやってるの？あんまり日本でそういうの得意な人いなそうなイメージ。
これは一応、やってる部署というかところとしては公正取引委員会なんで、いわゆるそのなんだっけ、経表法とか見てるとこかな確か。
あ、はいはい、
やってるような感じになってます。あと有料誤認とかの部分をちゃんと見てるとこが今回やってる
よ。あ、じゃあまあ普通にこう IT っていうくくりじゃなくて、まあ、その広告とかの表示についてっていう昔からあるんですね。
はい、以上2点目のニュースになりましたと。で最後のこの法規制に関するところの話のニュースなんですけど、インドを取り上げようと思ってます。
お、インド、
お、直樹さんの強いところじゃないですか。
いや普通に3週間行ってただけですめっちゃ余談だけど、そのインドでめっちゃ猿に噛まれたところまだこう後になって残って
長い
多分一生傷になってます
忘れられない思い出、
はい、
で
インドね、
今回その反トラスト系の話で言うと欧米がやっぱ中心だったじゃないですか。アジアって結構出遅れてるイメージあったんですけど、ついにやっぱり韓国が動きましたとか、日本が動きましたっていう動きにこうしてインドでもこの動きが始まってきています。で、まあ、具体的なところに関してはまだそんな始まってないんですけど、規制とか始まってないんですけど、何が始まってるかっていうと、日本でいう公正取引委員会のインド版ですねが、デベロッパーからの訴えを受けてプラットフォームの調査に乗り出すっていうふうに発表しています。なんで今後の動きとしては、プラットフォームが本当にちゃんと公正な取引を行っているのかとか、デベロッパー側に不利な条件でやってないかってところを判断しに行くところの前段階にいるような感じですね。
そうなんだ。インドってちなみにそのアプリの市場規模でいうともう結構でかいんでしょう
か？でかいです。でかいんですけど、でかいんですけど、Android が 90% ぐらいなんです確か。
そうですよね、オッポとか強いの、うん、
なので、まあ、アップル側 の, その市場規模って感じで言うとそんなないんですけど、プラットフォーム全体に対する制約の話なんで、ここはインド進むと結構面白いかなと思います。で特に APAC 地域でいうと、今あの新しいモバイル新興世代っていうのかな、がインドネシアとかインドとかマレーシアとかでどんどん生まれてるんですけど、
はいはい、 そうですね、
そういう世代ってあのサブスクリプションっていうよりは本当にあのアプリ内課金をむちゃくちゃやる世代なんですよ。なんでかっていうと、モバイルゲームむちゃくちゃやるから、だからなんだろう、人口も多いし、そのサブスクリプションが容認したもののアプリ内課金も今後容認しちゃうと、そこの市場を一気に失うことになるんで、だいぶ Google と Apple に関してはこの辺の市場を守りたいんじゃないかなとは思っておりますね。まあ、ちょっとここの動きは今後注目していければなと思ってます。はい、以上3つが一旦インド、日本、韓国の直近の法規制のところですねの動きになっています。
はい、
でまあこれで終わりになるわけないじゃないですか、アップルが
アップルの反撃、
アップル
スターウォーズじゃん完全に悪者が帝国側で
帝国側アップル
でむちゃくちゃスピード速いんですけど、もう2個やり始めてます。
もう2個半月ですよ。
1個目がニュースパートナープログラムの発表、で2個目が、独自 IDFA 取得ダイアログの配信開始。
なんか特に1個目はすごいって、違う角度のある。
それぞれちょっと詳しく見ていきますね。
はい、
まず1個目の、ニュースパートナープログラムなんですけども、これ本当に2日前に発表されたばかりのプログラムになってます。で正式名称が Apple ニュースパートナープログラムですね。でどういうプログラムかというと、 Apple が Apple ニュースっていうアプリを提供してるかなと思うんですけども、そのアプリ上でのニュース配信を可能にする ニュースパブリッシャー向けのプログラム、パートナープログラムになってます。なので、ユーザー側じゃなくて、エンドユーザーじゃなくて、例えば今の例で言うと、朝日新聞とか、読売新聞とかのニュースパブリッシャーに向けたパートナープログラムっていうのがちょっとミソになっています。
はい、なんか前からって気がして
る。前からありました。ただ、今回発表されたのは、決済手数料のところですね。この後これ、で、これ何に呼応してるかっていうと、先ほど日本での動き触れた通り、サブスクリプションアプリ、リーダーアプリのアプリ外決済を可能にするっていうのを言ったじゃないですか。おそらくそこの動きに呼応したものになってるかなと思っていて、まあ、前から準備してたにしてはやっぱこれ早すぎるんですよ、対応が。なのでおそらく多分呼応してる内容になるんですけど、何ができるようになるかっていうと、参加しているニュースパブリッシャーに関しては本来 30% かかるサブスク課金手数料が Apple ニュース経由であれば 15% まで引き下げますっていうようになってます。
本格、
まあ、なのでニュースパブリッシャー側のメリットとしては、まず1個、実利的な面でサブスク課金料の削減 15% まで落ちますっていうところで、もう1個はアップルニュースっていう、まあ、まがいなりにもプラットフォームが提供しているニュースアプリですねの面に出せるので、トラクションを獲得できるっていうところですねが、実利的な面でメリットにはなってはいます。で、ただこれが実際ニュースパブリッシャーにどれだけメリットあるか、本当に入ってくるかっていうと、ぶっちゃけそんなないと思ってます。理由は2個あって、ごめんなさい、3個ですね、3個あって、1個目がそもそもこの課金手数料 15% って、中小デベロッパーであればすでに適用されてる内容なんで。
そうだよね、
本当に大手のむちゃくちゃでかいニュースパブリッシャーじゃないと、ここの課金手数料削減のメリットには預かれないっていうところですね。っていうのが1個目で、2個目がそもそもそんな 30% から 15% に落ちて嬉しがるような、課金手数料が落ちて嬉しがる大手ニュースパブリッシャーってアプリ1000倍でやってるわけないじゃないですか。それこそ分かりやすい例で言うと、クロスプラットフォームでやってる日経新聞さんとか読売新聞さんとか、
当然
とか、があるわけで、じゃあ彼らにとってクロスプラットフォームで常にメールアドレスとか取得して課金誘導とかもできる。で、先ほど申し上げたようにアプリ外で誘導もできるようになりました。で、今回アプリ内でも誘導できるようになりましたっていうところで、メリットあんのって話なんですよ。ぶっちゃけないじゃないですか。
まあユーザー的にいろんなニュース一つのアプリで見れるようになるかなっていうエンドユーザー側のメリットです
ぐらい、そう、で、3つ目の理由としては、まあ前フィナンシャルタイムズとかニューヨークタイムズとかの CEO もずっと公言してるんですけど、プラットフォームを介して絶対ニュース配信したくないって言ってるんですよ、ああいうニュースメディアって。で、理由としては、コンテンツをユーザーを求めてるんじゃなくって、ブランドを求めてるからっていうふうに言っていて、まあ、なんかそのイギリス人とかでよく言う例としては、イギリス人に対してニューヨークタイムズとか渡すとぶち切られるんですよ。俺はガーディアンしか読まないみたいな感じで、なんでその彼らとしては同じコンテンツを見に行ったとしても、ブランド、好きなブランドの記事を読みたいっていう部分がやっぱあったりはするので、そこがプラットフォームを介して配信されると全くブランドの内容がなくなっちゃうから絶対やんないっていうふうに言ってるんですよ。で、かつそのもう一個、データの面、実利的な面で言うと、プラットフォーム介しちゃうとユーザーデータ全然取れなくなっちゃうじゃないですか。
そうだね。
で、サブスクリプションモデルにとってそこってやっぱ致命的な話で、確実にデータを取らなきゃいけないんですよ、ユーザーとつながっていなきゃいけないので。なので多分こういった大手ブランドメディア、ニュースパブリッシャーに関しては、このアップルニュースパートナープログラムに入る理由がないので、このプログラムそんなうまくいかないんじゃないかなと思ってはいます。
そうね。
でも、そのアプリ外誘導を容認した直後にこのプログラム発表するあたりは、なんかどうにかして
落ち込んでるなっていうね、
料率下げてでも課金手数料は感じられますよね。
待ってって感じです
まあ確かにな、どうだろう、なんか他の国の事情が知らないから日本だけになっちゃいますけど、はい、まあやっぱり日本だとニュースメディアっていまだにヤフーが圧倒的に強いんですよ、で、ニュースメディアはこう いかにヤフトピに乗るかみたいなところ、まあ、今もやってると思うんですけど、でしかもまあヤフーだとその、ね、課金っていうか基本的には途中まで読んだらこっちに飛ばしてくれるっていう風にしていって、まあ、さっき言ったこう、ね、ブランドでちゃんと課金してもらうっていう動線は守れるので、なんかそうなった時に Apple ニュースってどうなんですかね。 Apple ユーザーだと使うものなの？あんま iOS 使ってないです。使ってないです
よ。いや、言ってないですね。
ね、なんか少なくとも日本の事情だと確かにあんまり乗るメリットもないし、乗ったところでそんなガンがこう使われるイメージもない。
そうですね、そんなイメージはあります。
うん、
まあでも対応早いですねっていうところですね、が1点目になっています。で、2個目の対応事項としては、先ほど言ったように IDFA の取得ダイアログを Apple 独自に出すようになりましたっていうニュースになっています。で、iOS14.4 ですね、今年の3月の26とかかな、リリースされた iOS14.4 以降に関しては、ATT、アップトラッキングトランスペアレンシーが適用されまして、すべてのデベロッパーが IDFA を取得する場合に関しては、ATT ダイアログっていうのを出して、IDFA の取得を、しなければいけない、取得許諾をしなければいけないっていうふうになったのはご存知の通りかと思いますと。でその時結構批判されたのが、アップルそれ対象外だったんですよ。でじゃあ、アップルってじゃあそのパーソナライズアドってどこで使ってんのって話なんですけど、お持ちの iPhone とか見てもらうと分かると思うんですが、アップルが押さえているアプリに関しては、全部アップルのアドネットワークというか、アドプラットフォームの対象になってるんですよ。分かりやすい面で言うと、アップストアのあなたにおすすめの欄とか。
はい、
あとは、まあ、今言ったような Apple ニュースの広告面もそうだし、あと海外とかだと Apple が提供している株価のアプリに関しても結構ゴリゴリ広告出てくるんですよ。
うん。
っていう感じで、そういった広告面をの、広告を掲載するときのロジックっていうのは Apple 独自の取得をしてやってたっていうのが実情だったんですね。でさらにいやらしいのが、 Apple のその広告に関しては設定画面のむっちゃ奥深くにあるオプトアウトの機能があるんですけど、デフォルトだとオプトインなんですよ。
うん、
っていう部分がむちゃくちゃ批判されてたんですけども、そういった点
批判
され、批判されてて、実際法規制の部分が始まり始めてたんですよ。それがフランスの話で、フランスで結構アントラスト法でゴリゴリ言われてたんですね。でそこへの対応かちょっと分かんないですけど、 Apple 自身もサービス内で IDFA 取得ダイアログを出るように iOS15 からするっていう風になってます。
うん、
まあ、ここまでは一旦なんかやるじゃんって感じなんですけど、
うん、
注目すべきはその UI というかダイアログの見た目なんですね。でアプリをお持ちの方は多分ご存知かと思いますが、 ATT ダイアログ、デベロッパー側に課されている規制の方に関してはダイアログの文言むちゃくちゃ怖いんですよ。
うん、あ、そう、デフォルトのやつ特にこれ、
ね、オープンにしたくなるよね。
なんとかというアプリがあなたを追跡しようとしています、許可します。
すごい和訳感じ。
なんですけど、じゃあアップルの実際の許諾ダイアログ見るとどうなってるかっていうと、まず一番上に書いてあるのがパーソナライズドアズアズって書いてあるんですよ、そもそも。
なんかさ、新機能追加くらいの勢いのなんかポップアップ。
確かに。
うん。
で、じゃあどういう理由付けで許諾もらおうとしてるかっていうと、このここで取得した情報っていうのはあなたに関連ある情報を提供するためにやるんですよ。で、あなたのプライバシーは保護されますとかっていうのをゴリゴリ書いてあるんですね。すごいいやらしいなと思っていて。デベロッパー側に課している許諾ダイアログに関してはむちゃくちゃ怖い見た目なのに、自社のダイアログに関しては結構甘々なんで。
まあね。うん、まあ自分がアップルの担当だったら絶対そうするから。
そうする
。一応出しましてだけどみたいな。
確か CTA の順番も逆なんですよ。ATT の方って CTA の上が何になってるかっていうと許諾オフにするってやつになってて、だから許諾オフというか言い方としては追跡を拒否するか、確か。
はいはい、だからもう何も考えずにタップしたらそっちになっちゃうぐらいの人。
で、アップでどうなってるかっていうと、ハイライト付きで CTA 上がターンオンなんですよ。
うん、
お、
そんなあり
か
も
しれ
ない
です
けど、まあまあまあ、やるでしょう。
まあ、やるでしょう。
まあ、アップルだったら、自分がアップルだったらやりますね。
まあまあ、でも、こういういやらしいことやりつつも、一応、その今まではデフォルトで、ラットオンにしてたものを、ラットオフにできるような、というより、まあ、ラットオフを選択できるような UI に変えた。っていうところは、ちょっと一定評価できる部分であるかなと思っていて、この辺の各国での法規制がどんどん進むにつれて、素早くどんどん対応が来ると思うので、今後も各種動きは目が離せないかなと思ってはいます。
そうですね。まあ、でも結局、そういうなんだろう、こう、はいはい、一応対応しましたよみたいな系の変更がこう続くだろうから、なんか本当に変わるのって何年後やって感じがするけど。
まあ、そうですね。あと今回一応韓国でアプリ内手数料をアプリ外の決済手段を用いて取れるようにするというか、なんだろう、回避できるようにするっていう部分が議決間近ですけど、全世界でそれが適用されるのかって部分なんですよね。
そうですね。だからこれが先例になって、なんか国単位でこうバカバカね、変わったのかな、ちょっと形勢は逆転する。
そうですね。で、まあ、前言ったように、その世界のアプリ市場規模っていう観点でいうと、韓国なんか全然ちっちゃいんですよ。日本の4分の1とか3分の1ぐらいなんで全然ちっちゃくって、うん、結局アップル単体で見た時の市場規模でいうと、やっぱ韓国、あ、ごめんなさい、アメリカを抑えなきゃいけないし、日本を抑えなきゃいけない、うん、だからその、ね、今で言うと新興国、まあ、ちょっと比率少ないんで、どっちかというと、まあ、EU の方かなと思うんですけど、そういったところを抑えなきゃいけないわけで、なんで今回の韓国の判決っていうところがどこまで影響あるかっていうのは、ちょっともうちょい長期的な部分で見ていくのが必要かなとは思ってはいますね。ただその世界全体の動きでいうと、先日 G20 かなで可決されてたんですけど、多国籍企業、特にインターネット企業って所在地見えないじゃないですか、
うん、
そういった企業に対しても全世界的に税収をちゃんと適用するっていうところがついに方向性として決まったりはしてるので、おそらく Google、Apple をはじめとした多国籍プラットフォーム企業っていうのは、今後どんどん規制の波に飲まれていくのかなっていうのは見立てとしてはありますね。はい、というのが一旦今週の盛りだくさんになりましたが、5個のニュースですね、各国での規制の話と、またそれに呼応するような Apple の対応の動き、まとめさせていただきました。柏木さん、どうでした？
いやー、もりもりですごい聞き応えがありました。すごい聞き合って、私リスナーかよみたいな感じになっちゃったんですけど。
いや、でも時折鋭いコメントみんな、私柏木さんにはあれですね、そのなんかアプリ事業者さん、相手するアプリ事業者さんのなんかこういう対応を実際してますとか、ね、
そういう
N1 的な情報があって。
まあ、今日お話しした内容、特にその何を容認して何ができるようになったのかと、あと今後も何ができないかっていう部分は、やっぱり文章だけだと、ごめんなさい、文章とあとこの音声だけだとやっぱ分かりにくいと思うんですよ。
うん、
特にその日本の部分はアプリ外に誘導すること可能になりましたって言ったけど、じゃあアプリ内にどうなのっていうところとか、課金手数料の回避はどうやるのみたいな話とか、やっぱ分かりにくいと思うんで、この辺ちょっと今週末かな、僕の方でちょっと全部網羅して書いてしまおうかなと思っていて、
お
宣言
結局課金手数料避けれるのはどういうカテゴリーなのかとか、あと何ができるようになって今後何ができないのかとか、あとどういう対応が必要なのかとかっていう部分はちょっと網羅して書いちゃおうかなと思うので、うん、ぜひ、そちらもパブリッシュ後はご覧いただければなと思っております。
そうですね、ポッドキャストはバズらないからちょっと
ちょっとこの前ツイッターちょいバズりしたんで、その流れで、ね、記事もちゃんとバズらせたいなと思うんですね。
おー、バズりの波が来てる。
ポッドキャストもそのバズりに乗っかろうとしたら全然跳ねなかった。まあまあ、そういうもんですよ。音声はね、そういうもんです。それがいいんだよね。
そう、それがいいのか分かんない。はい、以上ですね、今週のウィークリーモバイルアップデート、8月30日中のアップデート内容になりました。次回もですね、各種モバイルマーケティングに関する最新ニュースを拾ってきまして、解説とか考察とかをしていこうと思います。ぜひぜひ今回の放送面白かった方は、チャンネル登録とシェアの方をよろしくお願いします。
はい、では、今週は3人でお送りしましたが、そろそろ終わりますか。
はい、
はい、それではまた来週、
はい、お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。